皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日もこうしてこの場所でまたオンラインの場で共に礼拝ができることを神様に感謝したいと思います。今週もまた始まりました。皆さんは先週どのような1週間を過ごされたでしょうか。僕はですね、先週大学のレポートが、期末試験が終わりました。で、この状況なのでオンラインでずっと授業を受けてたんですね。で、振り返ってみると学校に行ってみんなと一緒に授業を受けるっていうのが本当に当たり前ではなかったんだなっていうふうに、本当に恵まれていたんだなっていうふうに思います。またオンラインだからこそ本当に気づかされたことや本当に教えられたこと、学ばされたことが本当にたくさんありました。もうこれは本当に感謝のことだなっていうふうに思います。皆さんは先週1週間またこれまでの歩みを振り返って感謝なことはあったでしょうか。感謝できないことももしかしたらあったかもしれません。でもまたこうして共に集まってまたオンラインの場所でも神様を礼拝できるってことは本当に神様の恵みであって本当に感謝のことだなっていうふうに思います。賛美を捧げていきたいんですけれども、その前にそれぞれで静まりましょう。神様の御業を思い起こしながら神様が自分にしてくださったこと、これまでの歩みを振り返ってまた1週間振り返って感謝のことがあればそれを神様に感謝する時間を持ちたいと思います。しばらく静まりましょう。私たちの天の父なる神様、今私たちはこの場所に来ました。この場所でまたオンラインの場であなたを礼拝します。本当にこれが当たり前ではなく本当にあなたが与えてくださった恵みであることを今心に覚えてあなたを礼拝していきたいです。あなたを賛美できること、本当にその恵みを心に感じて、そしてあなたの言葉を受け取って今週1週間も歩んでいきたいですから、どうかあなたがこの場所に臨んでください。一人一人をあなたの霊で満たしてください。すべてを導かれるあなたに委ねます。委ねてイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。それでは、元気よくワンウェイ共に賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。あなただけが、歌っていきましょう。すべての中に、
すべ
真理であるイエス様、この方は私たちを癒してくださる方です。今1週間に、そしてこれまでの歩みで疲れを覚えている人もいると思います。今その疲れを、そしてその重荷をすべてイエス様に捧げていきましょう。右腕に抱いて歌っていきます。
今主よ私の心に触れて、あなたの御腕に抱いてください。
すべての疲れた、
手放そう、今主よ。
メッセージの前に求めてを歌っていきましょう。今神様だけを求めていきましょう。あなたの声を、
あなたの
ページの前にお祈りします。天の父なる神様、私たちはただあなただけを求めて、あなたの言葉を求めて、あなたの声を求めて今ここに集まりました。どうかこれから語られるあなたの言葉に私たちがしっかり耳を傾けて、そしてあなたの糧を得ることができるようにしてください。私たちが本当にあなたの言葉をただ聞くだけではなく、私たちが変わるようにと、あなたが与えてくださる御言葉を、がありますから、その御言葉をしっかり握って一週間歩めるように、この時間どうかあなたが祝福してください。語られる井上先生もどうかあなたが強めてください。すべてを委ねてイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
はい、皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においでくださいました。今日もですね、皆さんと一緒に神様を礼拝できることを本当に嬉しく思います。今日は午後から、久しぶりにですね、晴れましたね。本当にいい天気になって、もう雲が、見えないぐらいに青空がいっぱいに広がって、本当にすがすがしい、そんな時間を過ごすことができていると思います。今コロナのですね、ことで本当に私たちの心の中にもずっと長いこと暗雲が立ち込めているような、そんな日々が続いていると思います。でも神様という太陽がですね、いつでも私たちの心に昇っていることを信じたいと思います。今日も皆さんと一緒に御言葉を味わいながら、御言葉を通して神様の声を聞いていけたらと思っています。 先週はですね、ヒムチャン先生がインドネシアの選挙報告のメッセージをしてくださいました。少し遡りまして先々週思い出していただきたいんですけども、先々週、長血という病気を患って12年もの間その病の中に置かれた女性が癒されていく、そんな記事を皆さんと一緒に読みました。今日はですね、その続きといいますか、その関連した物語を見ていきますけれども、今日出てくるのは今まさに瀕死の状態に置かれている12歳の女の子の物語を読んでいきます。でこの長血の女とそして、今日の少女の物語、この2つとも癒しの記事なんですけれども、12という数字が共通していると思いますね。12年間病で苦しんできた女性とそして12歳の女の子が今日は登場します。またどちらとも女性にスポットが当てられているという点で、大変興味深いものが、あります。さて、今日登場してくる12歳の少女に起こったことを通して聖書は何を伝えようとしているんでしょうか。早速聖書を開きながら、共に考えていきましょう。本日の聖書箇所はマルコによる福音書の第5章となります。どうぞ聖書をお持ちの方は開いてみてください。マルコの第5章21節から読んでいきたいと思います。聖書をお持ちでない方はですね、スクリーンに同じ聖書の言葉が出てきますのでそちらをご覧いただきたいと思います。マルコによる福音書の第5章21節から読んでいきたいと思います。それではお読みいたします。マルコ第5章21節から。イエスが再び船で向こう岸に渡られると大勢の群衆が身元に集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。すると街道司の一人でヤイロという人が来て、イエスを見るとその足元にひれ伏してこう懇願した。私の小さい娘が死にかけています。娘が救われて生きられるようにどうかおいでになって娘の上に手を置いてやってください。そこでイエスはヤイロと一緒に行かれた。すると大勢の群衆がイエスについてきてイエスに押し迫った。このあと25節からですね、長血の女の癒しの記事が始まるんですけれども、そこは今日は省略します。飛んで35節から続けて読んでいきます。5章の35節。イエスがまだ話しておられるとき、街道司の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。イエスはその話をそばで聞き、街道司に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。イエスはペテロとヤコブ、ヤコブの兄弟ヨハネのほかは誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。彼らは街道司の家に着いた。イエスは人々が取り乱して大声で泣いたりわめいたりしているのを見て、中に入って彼らにこう言われた。どうして取り乱したり泣いたりしているのですか。その子は死んだのではありません、眠っているのです。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の父と母とご自分の友の者たちだけを連れてその子のいるところに入っていかれた。そして子供の手を取って言われた。タリタクム、訳すと少女よあなたに言う、起きなさいという意味である。すると少女はすぐに起き上がり歩き始めた。彼女は12歳であった。それを見るや人々は口も聞けないほどに驚いた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、また少女に食べ物を与えるように言われた。今日はですね、2つのことを申し上げたいと思います。第1番目、スクリーンをご覧ください。今日第一番目のポイント、それは主イエスが求めたのは癒しではなく信仰であったということです。主イエスが求めたのは癒しではなく信仰であった。ある時主イエスの前に一人の男性が現れます。 彼は大変重要なポストについていた人物でした。街道司というのはですね、いわゆる管理人のことではありません。街道をですね管理しているというだけの人ではなかったのです。街道司というのはユダヤ教の街道を治める者という意味で、社会的には非常に高い地位にあると言われていた、そういう役職であります。ちょうどホワイトハウスを治めるのがアメリカ大統領であるように、ユダヤ教の街道を治める人物は地位の高い人であったと、そんなふうに言うことができると思います。さて、このヤイロに娘がいました。12歳の女の子でした。私たちは直ちにですね、12年間長血で苦しんできた女性のことを思い出さずにはいられません。長血の女性は12年もの間ずっと苦しみ続けてきたわけです。ヤイロの娘はどうだったのでしょうか。聖書には直接書かれていませんけれども、おそらく生まれてからずっと健康で幸せな人生を歩んできたのではないか、そんな想像をします。でもその娘が今死にかけているというのです。病気のためでしょうか。おそらく病気だったのでしょう。長血の女も、そしてこのヤイロの娘も、両方とも癒しを必要としていました。結果的に言えば、どちらの場合にも主イエスの驚くべき奇跡が行われることになります。しかし主イエスがこの両者に対して取った態度はまるで違ったものでありました。先々週の話を少し思い出していただきたいと思いますが、この長血の女の病が癒された時に、彼女はですねこっそりと立ち去ろうとしていました。しかし主イエスはその女性を引き止めて、そして自ら名乗り出るようにと強く求めたのです。しかも大勢の群衆がいる前で、彼女のうちに一体何が起こったのか、そして彼女の病がどうなったのかをはっきりと自らの口で告白するように求めたのです。一方ヤイロの娘の場合はどうだったのでしょうか。シューイエスはヤイロの娘に起こったことを秘密にして、それを隠すようにと命じておられるのです。5章の43節をもう一度読み出します。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、また少女に食べ物を与えるように言われた。奇跡が起きました。死んでいたはずの娘が命を取り戻しました。しかし主イエスは誰にも知らせてはならないと厳しく命じられたのです。なぜでしょうか。私は長いことその理由が分かりませんでした。確かに長血の女が癒されたことも奇跡でありました。どんな医者であっても治せなかった病気を、主イエスのその衣に触れただけでその病気がたちまちのうちに癒されたのです。一方でヤイロの娘は病気が治ること以上の体験をしたのです。死んでいたものがよみがえり、動かなくなったものが再び動き始めたのです。しかし主イエスは長血の女の場合とは正反対のことを命じておられるのです。人々に知らせることを固く禁じられたと言います。一体なぜなのでしょうか。どちらの場合も主イエスの素晴らしい技がなされました。奇跡によって神の力がそこにはっきりと示されました。それなのになぜ二人の女性について全く正反対の態度を取られたのでしょうか。その答えは至ってシンプルなものだということが分かりました。主イエスは癒しではなく信仰を求めておられたのです。5章の34節にこんな言葉が出てきます。どうぞスクリーンをご覧ください。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰が あなたを救ったのです。安心して生きなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。病気が癒されることは確かに素晴らしいことです。けれども主イエスはその病気が癒されたこと以上に、この女性が持っていた信仰を喜ばれたのです。一方ヤイロの娘を取り巻く人々はどうだったのでしょうか。5章の38節39節彼らは街道司の家に着いた。イエスは人々が取り乱して大声で泣いたりわめいたりしているのを見て、中に入って彼らにこう言われた。どうして取り乱したり泣いたりしているのですか。その子は死んだのではありません。眠っているのです。娘の死によって人々は失望し、取り乱し、そして泣きわめいていました。娘は死んだのではないと断言する主イエスのことを人々は嘲笑いました。娘の死という現実を嘆き、そして主イエスの言葉を決して受け入れようとはしませんでした。さらに娘がよみがえったのを見て、口も聞けないほどに驚いたとあります。続けて42節すると少女はすぐに起き上がり歩き始めた。彼女は12歳であった。それを見るや人々は口も聞けないほどに驚いた。人々はなぜ驚いたのでしょうか。それは信じられないことが起こったからです。予期せぬこと、期待してないことが彼らの目の前で起こったからです。そこには人間の力を超越した神に対する信頼や信仰を見出すことができません。皆さんぜひ考えてみてください。私たちは主イエスに一体何を期待しているのでしょうか。私たちは主イエスに何を求めようとしているのでしょうか。主が働かれてこの私の人生にどんな素晴らしいことが起こるのだろうか。私の祈りが答えられて周りにある状況がどんなふうに変えられていくのだろうか。私たちはそのようなことを主に求めるのかもしれません。しかし主が私たちに求めているのは全く別のことであるのかもしれません。主イエスが私たちに求めておられるもの、それは信仰です。どんな状況、どんな問題の中にあっても揺るぐことのない神への信頼なのです。主イエスは時に病を癒し、時に痛みから解放してくださることがあるでしょう。時には死んだものをよみがえらせてくださることだってあります。そして時には私の問題を解決し、時には閉ざされた道を開いてくださるということもあるでしょう。しかし大切なことは、いついかなる状況の中にあっても私たちが主イエスを心から信頼し、そして信じ続けることにあるのです。イエス・キリストは一体何のためにこの地上に来てくださったのでしょうか。病を癒し、奇跡を起こすためでしょうか。いいえ、神を信じる人を見出すために主イエスは来られたのです。主イエスが最も喜ばれること、それは私たちが神を信じ信頼する信仰を持ち続けることにあるのです。主イエスが求めたのは癒しではなく信仰であった。このことをまず第一番目のこととして心に留めたいと思います。2番目、主イエスが与えたものは癒しではなく命だったということ。続けて5章の35節をお読みいたします。イエスがまだ話しておられるとき、街道司の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。聖書の中には主イエスキリストが病人を癒したというそのような記事がたくさん出てきます。また障害を持っている人のその障害を取り除いたというそういう話もたくさん出てきます。 しかし今日の聖書に出てくるのは癒しを行えなかったという話なのです。街道司ヤエロは瀕死の状態にある娘のためにシューイエスのもとに駆けつけました。ヤエロの心の中にあった願いはただ一つ、それは娘が癒されてそして健康を回復することです。そのためにヤエロはなりふり構わず人々の面前でひれ伏してそしてシューイエスに願い求めたのです。ヤイロの願いは叶えられたのでしょうか。いいえ、残念ながら娘は手遅れとなり、わずか12年の生涯はあっけなく閉ざされてしまったのです。つまりシューイエスは間に合わなかったのです。ヤイロの家に向かう途中、シューイエスは長血の女に出会い、そして彼女を癒されました。そしてこの彼女と関わっている間に娘の命は尽き果てていきました。神の独り子であるシューイエスにも限界があったのでしょうか。少なくとも周りにいた人々には限界があるように見えたことでしょう。私たちにも同じようなことが起こりうるのです。聖書の神は全知全能である、そんなふうに聞かされています。不可能なことなど何一つないのだと人から教えられます。しかし現実にはそうではないと感じることが数多く起こってくるのです。願ったことが叶えられないことがしばしば起きてきます。タイミングが間に合わずに嫌な思いをしたりすることもあります。どんなに待ってもでも答えが与えられないというようなことも起きてきます。まるでシューイエスには限界があって不可能なことの方が多いのではないか、いや他の人の願いは叶えられたとしてもでもこの私の問題には関わってくれないのだろうか、そんなふうに思えてしまうことがあるのではないでしょうか。少なくともヤイロにとってはそうでした。ヤイロは愛する娘のためならば何を失ったとしても気に留めなかったでしょう。しかし娘の命が失われた時に彼は失望を隠せなかったのです。ヤイロは娘の死の知らせを聞いた時に心の中でこんなふうに言っていたのではないかと想像します。シューイエスは誰もが待ち望んでいたメシアではなかったのか、人々が言うような救世主ではなかったのか、いや少なくとも大勢の病人が癒され多くの奇跡を行ってきたではないか、何よりも今私の目の前で長血の女が癒されたのだ、なのになぜ私の娘を癒すことができなかったのだろうか。ヤイロの心の内にある切ない、そんな叫びの声が聞こえてくるようです。言葉にならない言葉がヤイロの胸の内を激しく往来していたのではないでしょうか。そのヤイロに対してシューイエスは静かにしかし力強く言われました。36節、イエスはその話をそばで聞き街道司に言われた、恐れないでただ信じていなさい。大切なものを失ってしまった時に誰もが恐れを抱き、そして何もかも信じられなくなる。それでもシューイエスは信じていなさいと言われるのです。なぜでしょうか。それはシューイエスが与えようとしたものが癒しではなく命であったからなのです。皆さんは願ったものと与えられたものが異なるという経験をしたことがあるでしょうか。おそらくないという人はここに一人もいらっしゃらないのではないでしょうか。願った通りにならないのが私たちが味わってきた現実なのです。それは信仰の世界においても同じです。願いを叶えるのが宗教の役割だと考えるのならば、キリスト教もまた形だけの
無力なものと見なされてしまうかもしれません。しかし実際にはそうではありません。なぜならば私たちの願った以上のものを与えてくださるのが主イエス・キリストという神だからです。ヤイロは娘の癒しを願い求めました。しかし彼に与えられたのは癒しではなく命だったのです。神様は私たちの人生に素晴らしいことをしてくださるお方です。そしてイエス・キリストは私たちに祝福を与えるためにこの地上に来てくださいました。しかしそれは私たちの願った通りではなく神の御心の通りにしてくださるという意味においてなのです。私たちは主イエスに対してある時は癒しを求めます。ある時は問題の解決を求めます。ある時は状況が変えられ、そしてある時は誰かの態度が変わってくれることを願い求めるかもしれません。しかし主イエスが与えてくださるものはそれ以上のものなのです。これから紹介する一つの詩は、ニューヨーク大学病院のリハビリセンターの壁に書かれたある言葉であります。この詩を作った人は、未だに誰であるのかが、分かっていないそうです。もしかしたらベトナム戦争を経験した帰還兵であるかもしれない、あるいはカトリックの神父であったかもしれない、そんなふうに言われているものです。この詩には苦難にある者たちの告白という題がつけられています。どうぞスクリーンをご覧ください。お読みいたします。苦難にある者たちの告白。大事をなそうとして力を与えてほしいと神に求めたのに、慎み深く従順であるようにと弱さを授かった。より偉大なことができるように健康を求めたのに、より良きことができるようにと病弱を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとして権力を求めたのに、神の前にひざまずくようにと弱さを授かった。人生を享楽しようとあらゆるものを求めたのに、あらゆることを喜べるようにと命を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き遂げられた。神の意に沿わぬものであるにもかかわらず、心の中の言い表せない祈りはすべて叶えられた。私はあらゆる人生の中で最も祝福されたのだ。このような詩が病室の壁に書かれて、そして人々の心を動かし続けています。皆さんはこの詩を読んでどんなことを思われたでしょうか。私たちは人生の困難を目の前にして神に祈ります。それは自分の願いがすべて叶えられるために祈るのではありません。神が用意してくださっている驚くべき祝福が何であるのかを知るために祈るのです。この私のために神が立てられたその偉大な計画が何であるのかを理解するために祈るのです。最後にですね、主イエスの言葉と行動がもたらしたものを見て今日のメッセージを終わりたいと思います。5章の41節と42節。そして子供の手を取って言われた。タリタクム、訳すと少女よあなたに言う、起きなさいという意味である。すると少女はすぐに起き上がり歩き始めた。彼女は12歳であった。それを見るや人々は口も聞けないほどに驚いた。タリタクムという言葉が出てきます。これはですね、アラム語なんですね。新約聖書はギリシャ語で、旧約聖書はヘブライ語、ヘブル語で書かれたと言われています。しかしイエス様が当時実際に話し言葉として使われていたのはアラム語というですね、 まあ、ヘブル語の親戚みたいな言葉なんですけれども、そのアラム語がこのタリタクムという言葉です。その意味はここに書かれてある通りに、少女よ起きなさいという意味です。この言葉と一緒に主イエスが取られた驚くべき行動に注目したいと思います。それはですね、少女の手を取ったということです。少女の手を取るというのは二重の意味で驚きでありました。一つは、死体に触れるものは汚れるという律法に違反しているということです。そしてもう一つは、死んだものの手を取るということそのものにありました。旧約聖書にある律法によれば、死体に触れるものは誰でも汚れたものになると言われています。もちろんこれは宗教的な汚れを意味しています。とはいえ、宗教者にとって死体に触れるということは職務上大変よろしくないこととみなされていました。ですから祭司や律法学者といった人々はことさらそのような汚れを気にしていました。パリサイ人などの熱心な宗教者たちもまたそれは同様だったのです。しかし主イエスは亡くなった少女の手を堂々と取り上げられたのです。そして2番目に、少女の手を取ることそのものが驚きの行動でした。死んでしまった者の手を取ったところで一体何が起きるのでしょうか。ヤイロやそばで見ていた弟子たちから見てもこれは大変不思議な行動に移ったかもしれません。しかし主イエスはその少女の手を取り、起きなさいと宣言されたのです。その次の瞬間に起きることを誰が想像することができたのでしょうか。少女はよみがえっただけでなく、文字通り起き上がって歩き始めたのです。人々が口も聞けないほどに驚いたというのはよくわかる表現です。起き上がり歩き始めたのはこの少女だけではありませんでした。街道司のヤイロもそうでした。娘が危篤に陥り、ヤイロは地に伏して主イエスに懇願しました。願い求めました。我が子の命が危ないという時にこれは当然の行動であります。主イエスの足元にひれ伏しながらヤイロは必死に願い求めていました。街道司という高い地位にありながらも、彼は人々の面前でうずくまり、そして願い求めました。そんなヤイロに声をかけ立ち上がらせたのは主イエスでありました。しかしその立ち上がったヤイロを今度は娘の死が再びどん底に突き落としていきます。命の火が消えたことによりヤイロは再び絶望の中に落とされていきます。主イエスはそんなヤイロに対して、恐れないで信じていなさいと言われます。この言葉によって彼は再び立ち上がり、そして娘のもとに駆けつけることができたのです。そして彼は驚くべき奇跡をそこで目撃したのです。立ち上がることができるのはこの少女やヤイロだけではないでしょう。主イエスキリストは私たちのことをも立ち上がらせることのできるお方です。私たちは大きな問題や絶望的な状況の中で立っていることができなくなる、そんなことがあります。歩いて前に進むことは愚か、崩れ落ち、ただただうずくまってしまうということも時にはあるでしょう。そんな私たちに主イエスは手を差し伸べ、私たちの手を取り引き上げ、そして声をかけてくださるのです。今現在私たちは実際誰かの手を取って、そしてその人を助けるということに戸惑いを覚えなければならない、そんな現実に直面していると思います。例えばもし道端で倒れている人がいれば、大丈夫ですかと言ってその人を抱きかかえて、そして病院に連れて行くかもしれません。しかしどうでしょうか、今恐ろしい感染症の危険を考えるならば、私たちはそこで考えてしまうかもしれない。もしかしたらこの人はウイルスに感染して、そして高熱を発して倒れているのかもしれない。ウイルスだけではありません。 人を助けるのをためらう理由はいくつも存在します。その人と関わりを持つことを恐れたりすることもあるでしょう。誰かを助けるということに伴うリスクを感じたりすることもあるでしょう。まして死んでしまった少女とその父親に簡単に手を差し伸べることができるのでしょうか。しかし主イエスは手を差し伸べ、手を取り、そして引き上げて立ち上がらせてくださいました。そして言葉をかけてくださいました。主イエスはその時癒しではなく命を与えられました。この親子に与えられた新しい人生はその後どのようなものだったのでしょうか。マルコの福音書を書き記したマルコは街道司の名前を知っていました。街道司の個人名を知って、そしてこの聖書に彼の名前を書き残しました。街道を治めていたあるユダヤ人ではなくて、街道司のヤイロと書き残しました。なぜでしょうか。このヤイロという人が主イエスキリストを信じる信仰を持って、そしてクリスチャンであれば、教会のものであれば誰もが知っているような、そんな人物になり得たからではないでしょうか。そんな想像をしたくなるものです。ヤイロ親子に与えられた新しい命が彼らのその後の人生を変えていったとしたら、それはどんなに素晴らしいことでしょうか。主イエスは私たちを罪の中から救い出し、そして生きるものとしてくださいました。罪の中に死んでいた私たちをその罪の泥沼から引き上げ、そして私たちに命を与えられました。問題に絶望しうずくまる、そんな私の手を取り立ち上がらせてくださいました。タリタクムと呼びかけて新しい命に生かしてくださいました。主イエスは今日も私たちに声をかけ、励まし、力を与えてくださいます。恐れないで、ただ信じなさいと言われて、そして私たちと共に歩いてくださいます。主イエスが私たちに与えてくださるものは一体何なのでしょうか。主を信じ、信頼し、そして主に期待するものでありたいと思います。一言お祈りいたします。そして子供の手を取って言われた。タリタクム、訳すと少女よあなたに言う、起きなさいという意味である。すると少女はすぐに起き上がり歩き始めた。神様、私たちの生活にはまた人生には本当にいろんなことが起きてくるものです。私たちが置かれた状況とそこで起きてくるさまざまな問題があります。時には自分の力をはるかに超えた出来事に遭遇することもあります。ヤイロとその娘の味わった痛み、悲しみは決して人事ではありません。私たちの周りにも、いや、この私自身にも起こりうることなのです。そのような痛み、悲しみの中で立ち上がることも歩くこともできなくなる、そのような経験を誰もが味わう可能性があります。しかし主はそのような私たちにも手を差し伸べてくださいます。あなたの確かな言葉と約束を与え、私たちに力を与えてくださいます。いや、私たちの想像をはるかに超えた祝福を用意してくださっているのです。どうかあなたを信じ、信頼する信仰を増し加えさせてください。あなたのご計画とあなたの御業に期待するものとさせてください。あなたの手のぬくもりの中で、あなたの声に耳を傾けるものとさせてください。私たちの救い主、助け主、命の主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
元の賛美を歌っていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。その日全世界が賛美していきましょう。我が神主よ、
主よ、見させたまえ、偉大なるその計画、天が開き光が満ち、シオンの上にとどまる救いの御業、喜びの歌響かせ、その正義は平和を呼ぶ、主の御霊が流れる。 Thank you.
最後に歩いて歩こうを歌っていきます。神様の計画の中に生きるものとして今週1週間信仰を持って歩んでいきましょう。
します。